ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは G20 議長国における炭素貯蔵技術に関する協力を提案したことについてお伝えします。インドネシア政府はエネルギー鉱物資源省を通じて炭素回収、利用、貯蔵または CCUS 技術を G20 議長国グループの共同プロジェクトの一つとして提案します。G20 の CCUS プログラムは、環境保護におけるインドネシア国家の深刻さを示しています。さらに、気候変動に関するパリ協定を承認した国としての結果の一つです。これは水曜日のジャカルタでの声明で、エネルギー鉱物資源省の石油ガス局長、トゥトゥカ・アリア・ジ・シーが語ったものです。インドネシアは2021年12月1日から2022年11月までの1年間 G20 議長国を正式に訪時します。このフォーラムで議論される3つの主要なトピックがあります。すなわち世界保健システム、経済変革、デジタル、エネルギー転向です。トゥトゥカ氏は CCUS がフォーラムの協力プロジェクトの一つになるために、インドネシアは他の G20 メンバーとの多国間協力を確立しなければならないと述べました。トゥトゥカ氏は CCUS に関連する経験がすでにあり、提携が必要な国、つまりカナダと米国を提案しました。それでは次のニュースです。インドネシア大使は日本の北海道に名誉領事を任命したことについてお伝えします。在日本のインドネシア大使ヘリー・アフマディ氏は1月25日火曜日に北海道札幌の名誉領事に中山茂氏を任命しました。水曜日にジャカルタで受け取った東京のインドネシア大使館からの書面によると、中山氏は北海道最大級の建設会社のリーダーであり、様々なインフラ開発プロジェクトや請負事業に携わっています。中山氏のネットワークと能力は、インドネシア共和国名誉領事としての職務の遂行を支援することができます。観光、文化、貿易、投資の促進に加えて、中山氏はまた、東京のインドネシア大使館が北海道に住む800人以上のインドネシア国民を保護し、サービスを提供するのを支援することが期待されています。ヘリー大使は、この地位が 戦略的役割を果たしていることを強調し、中山氏がサプライチェーンとインフラを強化するための協力と投資の発展を促進し、インドネシア人労働者の日本への参入を促進できると信じています。それでは次のニュースです。米国はロシアがウクライナに侵入した場合、制裁について再び警告することについてお伝えします。米国政府はロシアがウクライナに侵入することをあえて知った場合、彼らの指導者、ヴラディミル・プーチンを個人的に標的とすることを含む制裁について再びロシアに警告しました。1月26日水曜日に AFP 通信社が報告したように、警告はウクライナ国境近くに配備されたロシア軍が最新の軍事演習を行った時に米国によって発行されました。ロシアとウクライナの国境の緊張は高まっているように見え、ホワイトハウスはロシアのウクライナ領土への侵入のリスクを近くに留まると述べています。一方、フランスはウクライナを攻撃した場合、ロシアは高額を支払うことになるだろうと警告しています。また、ウクライナの侵略は重大な結果をもたらし、さらには世界を変えると警告しています。ジョー・バイデン大統領は米国が起訴している一連の措置におけるプーチン大統領に対する直接制裁を追加することを検討していると述べました。それでは最後のニュースです。ファイザー社とバイオエンテックがオミクロン変異株のコロナウイルスワクチンの臨床試験を開始することについてお伝えします。ファイザー社とバイオエンテックはオミクロン変異株のコロナウイルスと戦うために特別に設計されたワクチンの臨床試験を開始します。一方、現在の研究とデータは、ブースターがオミクロンによる重篤な病床と入院に対して高レベルの防具を提供し続けることを示しています。これは火曜日の声明で、ファイザーワクチン研究と開発会長、ケスリン・ジェンソン氏が語ったものです。利用者はワクチン未接種の人々への3回目ワクチン接種レジメンとして2回目のワクチン接種を受けた及びワクチン接種を受けていない人々への追加投与としてオミクロンベースのワクチンによって生成される免疫応答をテストする予定です。また3、6ヶ月前にファイザー・バイオエンテックの3回目のワクチン接種を受けた人々を対象に、現在の4回目のワクチン接種をオミクロンベースのワクチンとして接種に対してテストしました。2社はテスト中の登録される1400人以上の人々に対するワクチンの安全性と適合性を研究することを計画しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は対話はロシアとウクライナの軍事的拡大を減らすための選択肢についてお伝えします。ウクライナは再びロシアと対立しています。実際最新のニュースに基づいて、ロシアとウクライナの国境近くで軍隊を追加しています。これにより多くの政党はロシアが容易に侵略を開始するのではないかと心配しました。ロイター通信社は米国とその同盟国が両国の国境に軍隊と砲弾を配備したロシアに対して脅威を与え続けていると報告しました。ロシアのウラディミル・プーチン大統領に制裁を科すと脅迫することに加えて、米国はウクライナの防衛システムを強化するためにジャベリンの対戦車ミサイル発射装備、その他の軍事ハードウェアを含む多くの武器を送りました。ロシアのウラディミル・プーチン大統領に制裁を科す可能性は、クレムリンが実際にその軍隊をウクライナの領土に移動させた場合、1月29日火曜日にホワイトハウスの記者にジョー・バイデン米国大統領によって伝えられました。ロシアとウクライナの間の緊張の本当の原因は何ですか？アルジェジーラが報告したように、過去にはウクライナ人、ロシア人、ベラルーシ人はほぼ1200年前にドニエプル川のほとりで生まれました。しかしロシアとウクライナは言語的、歴史的、政治的に異なります。ロシアのウラディミル・プーチン大統領は、ロシアとウクライナはロシア文明の一部であると繰り返し主張しています。しかしウクライナはその主張を拒否しました。実際ウクライナはロシアの覇権を拒否したことで、2005年と2014年に2つの革命を実行しました。この事件のためにウクライナは欧州連合と NATO に参加する方法を探しています。 NATO の同盟国に対し、ロシアとウクライナの国境を現状についての立場を共有するよう呼びかけます。イギリスのボリス・ジョンソン首相とフランスのエマヌエル・マクロン大統領は、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領の要請を受けて、フランス、ドイツ、ロシア、ウクライナの4カ国が直ちに交渉を開始できるように、プーチン大統領との対話を開くよう求めました。しかし NATO のリーダーとしての米国は、2つの戦争国の間に平和を生み出す上で依然として支援的な役割を果たすべきです。対話外交は戦争、犯罪と人権侵害を引き起こす可能性のある経済的、政治的、戦略的の両方で、両当事者に大きな影響を与えるさらなる軍事的エスカレーションを予測する上での主な選択でなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の
新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日モラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はモラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝藩事件についてです。64帝藩門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
caramu mencintaiku menjauhkan kecurangan seperti bintang yang setia pada bulan memegang kuku janji menemani aku sampai mati terpasung hati tulusmu mendampingi diriku makin aku cinta cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku memahami cinta makin aku cinta cermin sikapmu
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブイン
ドネシア、クリスタルの皆さん、インドネシア語です。今日は自然愛好家のコミュニティがシンドロ山の斜面に千本の木を植樹することについてお伝えします。自然愛好家の数十のコミュニティはゴールデンバサルナスプログラムを歓迎する保全マラソンの活動で中部ジャワのタマン郡県シンドロ山の斜面に千本の木を植樹しました。中部ジャワ州の第9地域の林業サービス支部の責任者であるスラマッ・ロハディ氏は日曜日にタマン郡で、この活動はタマン郡県、特にシンドロ山の環境を保護するための取り組みの一つであると述べました。彼は環境を保護する必要があり、森林火災が発生しないように森林も保護する必要があると述べました。したがって彼はタマン郡県の環境が一緒に維持され、それが維持され人間に利益をもたらすことを望んでいます。彼は植物には環境保護、洪水や地滑りの防止、経済的及び社会的利益の共同など多くの利益があることを伝えました。一方、中部ジャワ州救助捜査局SAR のヘル・スハル担当局長は、保全マラソンは2021年11月から実施され、2022年2月12日から13日にウンガランで閉幕されると述べました。彼はダサイによる国家救助捜査局の基金の記念日を歓迎する保全マラソンは災害軽減のための取り組みの一つだと付け加えました。タマン郡県知事ムハマッド・アル・ハッジ氏は地域防災庁の最高経営責任者であるトイフル・ハディ氏が伝える書面声明で、この植樹活動はタマン郡県の泉を維持するために非常に重要だと述べました。彼はタマン郡県には約700の泉があると伝えました。そのうちの28の泉は地域医療水害者または PDAM の原水源として使用されています。その他の泉は農業目的やその他の地域社会のニーズに使用されています。彼によると、これらのいくつかの泉の排出量は減少し、さらには枯渇したということです。したがって、きれいな水は人間の基本的なニーズであるため、泉を保護することは共通の課題です。一方、タマン郡県保全マラソン委員会の委員長であるアリフィン氏は、この木を植えるのに約30の自然愛好家のコミュニティが関わっていると述べました。彼らはタマン郡だけでなく、ウォノソボ、サマラン、マグラン、ブミアユなどからも来ています。彼はクルドゥン地区のシンドロ山のハイキングコースに少なくとも1000個の種が植えられたと述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sebelumnya,
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるルッソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、こそはインドネシアです。今日は西スマトラ州のガンドリアビーチをご紹介します。タブイシーとして知られているバリアマンは西スマトラの西海岸に位置し、自然、歴史、宗教、名物料理などを楽しめる様々な観光地があります。ビーチなどの自然の観光が好きな人のために、バリアマンにはガンドリアビーチという美しいビーチの観光地があります。このビーチは市内中心部に近い場所にあり、公共交通機関の使用して簡単にアクセスできるため、バリアマンの人々の観光地として魅力的です。実際このビーチにはバリアマンとパダンシーを結ぶ鉄道駅もあります。ガンドリアビーチに入るには外国人観光客は2万500ルピア、地元の観光客は5000ルピアの入場券を支払う必要があります。このビーチに入ると自然の景色に驚くことでしょう。白い砂浜と小さな島々があります。沖合にはとても美しい6つの小さな島々を見ることができ、それぞれのビーチは独自性を持っています。6つの島はガシアク島、アンソ島、タガ島、ウジュン島、ゴソン島とバンド島です。とても美しい海の景色に加えて、島のほとんどは約20分ほどの移動で観光客も訪れることができます。ガンドリアビーチでは休暇中に様々な海洋アクティビティを楽しめます。その中でも水泳、サーフィンおよび
他の様々な種類のビーチスポットです。このビーチには遊ぶ場所やステージがあります。場合によってライブ音楽など様々な音楽サービスを楽しむことができます。エンターテイメントステージだけでなく、ガンドリアビーチには様々な種類の本を紹介する図書館もあります。読書をするのに興味深い本ならば、文学作品でも科学作品でも構いません。このビーチには西スマトラからの様々な料理を提供するレストランも並んでいます。リスナーの皆さん、これでパソナの熱唱を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Keajaiban melihatmu dalam mimpiku, caramu menatap aku, menyentuh hatiku. Usah kau menungguku, just to say that I love you so. Tahukah kau saat ku dekat, you touch me in my heart. Bila ku jatuh cinta, jangan kau tanyakan mengapa. Karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya. Bila ku jatuh cinta, jangan kau tanyakan mengapa. Karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya, walau tanpa kata-kata. Usah kau menungguku, just to say that I love you. Suka kau saat ku dekat, you touch me in my heart. Tanyakan mengapa, karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya. Bila ku jatuh cinta, jangan kau tanyakan mengapa, karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya, walau tanpa kata. Tanyakan mengapa, karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya. Bila ku jatuh cinta, jangan kau tanyakan mengapa. Karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya. Karena diriku kan berusaha untuk menjawabnya, kata-kata.
リスナーの皆さん、 ワルナワニです。今日は2021年ソンボリ観光祭をご紹介します。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はパイナップルの廃棄物は地元の文化的な織物になることについてお伝えします。ビナーサラナインフォーマティカ BSE 大学の会計情報システム研究プログラムの学生はパイナップルの廃棄物を使用してミシカリマンタン州の典型的な地元の文化的な織物を作るというビジネスアイディアを生み出すことに成功しました。このアイディアはシャリアの価値観を適用することにより農業、食品、ファッション、新エネルギーの分野で革新的なビジネスアイディアを持っている学生を対象としたコンテストである少年シャリア社会人権競争または YSSC に記載されています。チームリーダーであるスクマ氏はパイナップルの廃棄物を織物に利用するというビジネスアイディアで作成した理由はパイナップルの農園で葉の廃棄物が捨てられているのを見たからだと述べました。ポンティアナクのラサウジャイア地域のパイナップル農園の廃棄物問題からチームはパイナップルの葉の廃棄物の何にでも加工できるように様々な参考資料を探しました。その一つが織文化です。農民や織工によって得られる利益は並外れています。この製品は織文化を促進するだけでなくパイナップルの葉の廃棄物を利用してパイナップル農家の福祉を向上させます。加工工法ではパイナップルの葉の廃棄物を最初に浸し、次に竹を使ってこすり、パイナップルの葉から繊維を取り出します。次にパイナップルの葉の繊維を天日で乾季させて、織職人が糸を織布として使用できるようにします。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna to minasan onggaku no hiroba desu. Kyo wa 1990 nendai ni hitto shita Indonesia no Boy Bandu no itatsu de aru Cowboy no kyoku nisuite osutai shimasu. 1991年に結成されたボーイバンドは最初のシングルカタカナのリリース以来知られるようになりました。この曲はガールフレンドに自分の悩みを教えてほしいという男の物語です。しかし男性によると彼は本物の愛情と愛情を持っているので落ち着きを感じる必要はないはずです。コブという名前はカバーボーイという略語に由来しています。メンバー全員が10代の雑誌の表紙の男性モデルであるため、この名前が作られました。彼らはリムスタファ、ギルバート・バティルフ、フェリー、そしてポンチョーボーノです。次はカタカナの曲聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook はリボイスオブインドネシア、インスタグラムはボイスドットオブドットインドネシア、ツイッターはフォイインドネシア、メールはフォイフォイニュースドットアイディです。それではまた次回お会いしましょう。